私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。先日娘と二人でドラえもんの新しい映画を見に行ってまいりました。ちょっとネタバレになってしまうので、聞きたくない方は適当にしてください。まあ、絵の世界を、主な舞台とした内容でありましたが、映画の終盤で、敵となって現れた怪物が、その家来と共に、ドラえもんたちを襲う場面があります。しかし、そもそも、絵の世界に入り込んでのことですから、敵も、絵で描かれているということに気づいたドラえもんは、その弱点が水であるということに気づいて、水鉄砲を使って、敵をやっつけていくわけです。ところが、その巨大な怪物はいくら水鉄砲で撃っても、効き目がないんですね。そこで、ドラえもんがこのポケットから、秘密道具を出す。秘密道具を出して、言うとき必ずドラえもんはその名前を言うんですけども、何と言ったかっていうと、モーゼステッキっていうふうに言うんですね。モーセのステッキ。で、そこに湖があるんですけども、そこにこのステッキをかざすと、水がぐわーって分かれて、そこに怪物を止まらせて水をかぶせればいいと、考えたわけです。この先は映画を見て、ください。で、冒頭でこのドラえもんの映画の話をしましたのは、イザヤ書43章16節以下で、エジプトを脱出した際に、神の御業に言及している、ここを読んでいて、思い出したのであります。海の中に道を通し、まさにモーゼステッキではありませんが、杖を掲げて、海を二つに分けた場面であります。エジプトから逃れようとするイスラエルの民。目の前には海、後ろには追いかけてくるエジプト軍の兵隊たち。万事休すと思われたその時、主なる神はモーセを通し、海を二つに分けて彼らの前に道を開かれたのでありました。戦車や馬、強大な 軍隊を引き出し、彼らを倒して、再び立つことを許さず、消え去らせた方。この分かれた海の間を通ってイスラエルの民が行くと、その後エジプト軍の兵隊が追っかけて、その道に入ってくる。すると今度は水が、分かれていた水が元に戻って、エジプト軍の兵隊たちは海に飲まれてしまったという場面を描いているわけであります。この出来事を思うとき、私たちは神の偉大な力というものを思うわけです。その偉大な力をいつまでも記念として残しておきたい。このように考えるわけであります。ところが、18節では、次のように記されているんです。はじめからのことを思い出すな。昔のことを思い巡らすな。直前に見る出エジプトの際の神の大いなる御業、救いの出来事について思い出すな。記念として残したい。 記念とされてきたから、ドラえもんの映画にさえ使われるほど有名な出来事となっている。私たちにはこう思えるのです。ところが、思い巡らすなと言われているのは不思議に思うわけです。しかし、19節で次のように言われています。見よ、新しいことを私は行う。出エジプトの際の救いの御業について思い起こすなと言われているのは、この19節で言われている新しいことを起こす、行うと言われる神に聞くようになるためではないでしょうか。新しいことのうちにその身を置き、生きるものとなるために過去の出来事にとらわれてはならないのだということではないかと思うんです。昨年来、私は PTA に関わって、もう一年関わることになりましたが、役員は、基本、単年度で1年ごとに交代していくことになります。で、4月に年度が変わって、新しい役員が始まるわけですけども、やったことがないし、PTA の中身も知らない人たちが集まるわけですから、大切なのは、前の年にやった役員から引き継ぎを受けるということです。それだけが頼りというぐらいのことです。だから、何事につけ、新しい役員は、その引き継ぎ書とにらめっこをしながら、何をしたらいいか、今、私は何をすべきか、ということを考える。で、そうやっていくと、去年私感じたことなんですけども、自分たちで考えることができなくなってしまう。自分たちで、今私たちはどう思うかではなくて、引き継ぎ書にはこう書いてあるから、これをしなければならない。と考えないでそれをずっとやってくる。だからそれを毎年毎年繰り返してきたんじゃないかなと。そうなると、時代は変遷しているのに、PTA の引き継ぎ書はずっと変わらない。もう10年前から変わらずに、引き継ぎ書を、それを大切に、今私たちはこれをしなくちゃいけないと考えずに、それに従おうとしているわけであります。まさに、昔のことを思い巡らすな。このことを聞かなければならないんではないかと、私は思うんです。そうしなければ、新しいことに心を寄せていく、新しく展開していくことができないから、この昔のことを私たちは人間のこと、このように受け止めることができるでしょう。それに対して新しいこととは神のこと、このように受け止めることができると思うのです。人間の思いに縛られる限り、神が聖書を通して告げる御心を知ることができない。受け止めることができない。神の新しい思いの中に生きるためには、古いもの、人間の思いというものを、そこに置いてみる必要があるのだということであります。 これに従って生きてきたわけですから、これをそこに置くということ、それに思い巡らさないということは不安に覚えることかもしれません。しかしそうしなければ、新しいこと、神の御心に従うということはできない、このように思うのです。それは例えば先週の福音の3日でイエスの語る例えがすべて天にある喜びについて触れていたにもかかわらず、人はそれぞれの例えを見失った、なくした、失われたと否定的に見てしまったという事実に通じるように思うのです。人は神の御心を知らず、物事をどうしても否定的に見てしまう。神は新しいことを行われるのです。それはちょうどエジプトから逃れるイスラエルの民が目前に海、後ろにはエジプト、絶対絶命と絶望したその時、神の御心はそこに道を開かれたということに通じるのであります。第二の朗読でお読みいただいたフィリピの信徒への手紙に目を向けてまいりましょう。パウロは次のように書いています。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関しては、ファリサイ派の一員、熱心さの点では、教会の迫害者、律法の義については、非の打ち所のないものでした。まあ、ユダヤ人、ということで言うならば、いわゆるサラブレッドですね。生まれも育ちも信仰も彼自身が言っているように非の打ち所のない存在であった。そういうパウロでありました。ですからユダヤ人として生きていくにはもう全てを持ち合わせていたんです。ところがパウロは言っているのです。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。つまりイザヤが告げる昔のことを思い巡らすなという声を聞いたのです。昔のこと、人間のこととは、パウロにとってユダヤ人が期待するすべてを持ち合わせていたということでしょう。それを思い巡らすなと言っているのは、見よ、新しいことを行う神がおられるからです。パウロはそれについて、キリストのゆえにと言及しているわけです。これがこの第二の朗読における新しいことに他なりません。つまり、キリストのことです。それは私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ていますとある通りです。 ここでパウロが明らかにしているのは、新しいこととは、キリストとの出会いであり、キリストの出来事であります。キリストに出会い、キリストを知る、新しさを知るためには、新しさに生きるためには、人は昔のこと、古いこと、人間のこと、パウロが示しているのは、自らの誇りでありましょうし、行いに基づく人からの評価でありましょう。それらを思い出さないようにする。それらを囚われず、それらに囚われず、そこに置く勇気を持つということ。こうしてパウロは、新しいこと、すなわち、キリストに生きるものとされたというのです。さて、福音と日課に目を向けますと、ベタニアでの出来事について記されています。あのマルタとマリアの家での出来事とされているのは、ヨハネによる福音書の特徴であります。マリアは1リトラの香油を持ってきてイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭ったと言います。それを見てユダは、なぜこれを売って貧しい人々に施さなかったのかと責めているのですが、イエスは、この人のするままにさせておきなさいと言われたのであります。それは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから、取っておいたのだからと言われたわけです。ここに古いこと、すなわち人間のことが見出されます。それはその香油を売って貧しい人々になぜ施さなかったのかということであります。ユダの批判は一見もっとものことのように聞こえます。ですから聖書は、彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって、まあ、このようにユダの中の悪意について触れているわけです。まあ、ユダがどのような考えからそのように批判をしたかは知る術はありません。しかし間違いなく、このように古いこと、人間のことによる判断が私たちにもあるのです。それが最ものようなことのように見えたとしても、人間の判断であることを強調して、聖書は語りかけているわけです。同時にここに、新しいこと、神のことが見出されます。それは、マリアの香油を指して、イエスが言われていることであります。私の葬りの日のために、それを取っておいたのだからと。つまり、その取っておいた香油を今、キリストの葬りの日、すなわち十字架の日が近いのだから、今それを使う時なのだ。ということであります。この新しいことに目を向けるようにと私たちは招かれていると言えるでしょう。今日の福音の日課の冒頭に目を向けますと次のように始まっていました。杉越祭の6日前にイエスはベタニアに行かれた。杉越祭。それは、 イザヤ書でも見ました。出エジプトの救いの出来事を記念して守るようにと定められたユダヤ教三大祭りの一つでありました。イスラエルの民がエジプトから脱出するために、主なる神はエジプトに災いを起こしましたが、エジプト王ファラオは心を固くなにし、エジプトのイスラエルの民を解放することを許しませんでした。そして最後の災いはエジプトのすべての飢えを打つということでありました。しかしエジプトの民の中にイスラエルの民も点在して過ごしていましたから、誰がエジプトの人の住んでいる家、どれがイスラエルの民の家か、わからないわけです。そこで主なる神はそれぞれの家で杉越の食事をするように命じ、子羊をほふって食するようにというわけです。その子羊の血をその家の入り口の鴨居と2本の柱に塗って印とするようにとしたわけであります。その夜、神の災いがエジプト全土に訪れます。あちらこちらで、ウイゴが打たれる叫びが聞こえます。ところが、イスラエルの民の家の前に、入り口には子羊の血の印がありますから、その印を見て、災いはその家を通り過ぎた、過ぎ越したのであります。これを記念して杉越祭が守られるようになったわけです。まさにそれは預言者イザヤを通して主なる神が告げる出来事に他なりません。その杉越祭の6日前と今日の日課が始まり、イエスご自身、私の葬りの日のためにと言われているのは、キリストが十字架の上で流された血こそ印となって罪に対する神の裁きを免れさせる救いとなったということを言っているのであります。これが神のなさる新しいこと。マリアが香油をイエスに足に塗ること。これが新しいことを示しているのであります。主は預言者イザヤを通して、昔のことを思い巡らすな、と言われています。それはなぜか。それは、出エジプトの出来事は、確かに主の救いを人々に明らかにする出来事でした。しかしそれはエジプトから脱出した民に示された救いであったのです。パウロが告白していることについても、それはパウロ個人に対して示された救いでありました。見よ、新しいことを私は行う、という神の言葉は、決して、一時代、一部の限定された民の救いについて言っているのではなく、一個人の救いに対して言っているのでもなく、すべての人々の救いについて告げているのです。見よ、新しいことを 私は行う。見よ、十字架の上のキリストを。キリストが十字架の上で流された血は、印となって、罪から私たちを救うのです。これこそ、私たちが目を上げて見るべき、神の新しいことなのです。今を生きる私たちはもちろん、すでに召された方も、これから生まれてくるすべての人々も、信じる者はもちろん、信じることができない者にも、変わらず、キリストの十字架の死は、私たちの思いを高く超えて、すべての救いとなったのでした。これまでのことを思い巡らすな。見よ、私は新しいことを行う。この主なる神の宣言を耳にし、キリストの十字架による救いを確信する群れとして、神の新しさのうちに、新しい一週間の日々を共に歩んでまいりましょう。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。